理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する村内理科の時間 B、 今回は第90回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、
はい、
香織さんの体調を確認なんですけれども
はい、
バネ指、
あ、はいはい、
でしたっけ。
ビヨンビヨンってやつですね、
はい、あちらの調子はどうですか。はい、
ですね、結局ひょんなことから注射しました。
はい、そういえば注射をするとっていう話してましたね、
うん、そうなんですよ。あんまする気なかったんですけど、流れにどっぷりなんか乗って注射することになって、うん、注射をしました。で、2、3日はあんま変わんなかったんですけど、うん、なんとなくやっぱ動き良くなって1週間ぐらいしたらもうかなりスムースになりましたね。
ほほう、そうなんだ。
今で2週間経過した感じになるんですけど、うん、もうほぼ動きます。問題ないです。
よかったです。
よかったです。びっくりしました。注射って効くんだね
うん、面白いな。それはあれなんですか、炎症を引くための注射なの、
うん、そうだと思いますね。なんか、ステロイドを注射したんで、多分その炎症を引くためにやったんじゃないかなと思います。直接ぶち込んだみたいな。
ありました。
うん。まあ、もしバネ指ビョンビョンの方がいたら、早めに病院に行って相談してみることをお勧めします。体験談でした。
はい。
はい。
でですね、今日は。
はい。
お知らせを一つしなければいけなくて、
おい、
ちょっと前から、
うん、
ずいぶん前から、
うん、
我々のウェブページでは、うん、ずっと書いてるんですけれども、
はい、
お便り募集の他に、
はい、
そんなプロジェクトメンバー募集というのをやっておりまして、
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
ほら、ウェブページ見てなかった。
ウェブページでもずっと出してるんですけれども、
うんうんうんうん、
番組をやってみたい、ポッドキャスト配信してみたい。あとは今ある番組をお手伝いする、
うん、
アシスタントみたいなね、
そうですね、うん、
とかあとは、ポッドキャストの編集や配信
を
サーバー関係の作業、
うん、
みたいなものをやってみたい、
うんうんうん、
みたいなことがあれば、
うん、
まあ、そんなプロジェクトで一緒にやってみませんかっていうのがありまして、
おお、一緒にやってみませんか。
香織さんも、
はい、
応募してきてたんですよね、それに。
そうです、
そう言われてみるとというか、
そう言われてみるとそんな感じでした。
そうですよね。
はい、
参加するための試験は厳しかったですか。
厳しかったです。
そうですか。
何が一番厳しかったってね、うん、忘れた頃に連絡があることが厳しかったですね
言ってましたよね。
やっぱ半年ぐらいなんか音沙汰なかった気がするんで、
多分選考をじっくりしてたんじゃないかな。
そうだから、こっちも私ホームページのフォームから多分応募したのかな、
はい、
うまく遅れてるかどうかが不安だったんですよ、まず。
そうだよね、全く何もないんだもんね、
う
ん、
そうで、まあいいやと思っていたら、まあ、どのくらい経った、やっぱ半年ぐらい経った時にひょいっとなんか連絡が来て、うん、あれよあれよという間になんかスカイプでお話をして参加して、
はい、
でも私はそうだ、ポッドキャストで参加する以前に一番初めにイベントってお披露目って感じだったんですよね。
あ、そうか、そうですね、
そうなんです、
そうですね、
そんなプロジェクトでの初めてのイベントだったのかな、
うんうん、
そのちょうどそのちょっと前に入ったので、私はそこから参加っていう形になりました。
うん、
うん、それ以来どっぷり使ってるかしら
お世話になります、
ね、どうもありがとうございます
そんで、
はい、
参加したいという方はですね、
はい、
我々の村内 .com のページのメンバー募集のところから、
うん、
応募していただいても構わないですし、 あの各番組へのメールの中にメンバーになりたいですというのを書いていただいても構いません。
おお、なるほど。
うん。なんですが、
はい。
締め切りをつけとかないとね、我々の方でも、あれなので、
はい。
ちょっと相談をしました。
うん。
で、まあ、今年いっぱいぐらいかな。
おお。
っていう話になったんですけれども、
ええ。
リーダーの竹内さんが、
うん。
今年の紅白歌合戦が終わるまで、締め切りにしようと。
なるほど。紅白、じっくり見て、
見てじゃない。
そこから、え？
ああ、先行する方がね。
そうそう。そこから考えようってことですかね。そう、
我々の方は紅白が終わって、ゆく年来る年で、始まった時に、うん、さてさて、どんなハガキが来てるかなって。
なるほど。
そんなに遅くはないとは思うんですが、
うん、
とりあえず、そのくらいのスパンでですね、
うん、期間で
応募をお待ちしております。
お待ちしております。
ぜひね、こんなことをしたいですとか、はい、ちょっとだけアピールを書いていただくと、うん、こちらとしても、なんかこう、話が切り出しやすくて、あ、そうだ、一つだけ。あのですね、
はい、
18歳未満の方は、お一人だけで応募されてもなかなか難しいので。
そうですね、結構収録が夜中に及ぶことがほとんどですもんね。
そうなんですよ。なので、うんうん、できれば20歳以上の方がいいかなと思っております。
あ、なるほど、確かにそうですね、
はい、他の条件は特になくて、
はい、
あのおしゃべりが上手じゃなくても裏方さんという裏方さんっていう言い方は失礼なんだよな。そのどっちかというと編集だとか配信だとかそっちの方のお仕事とかもあったりもするので、
うん、
うんうん、なんかポッドキャストのプロジェクトみたいなことをやってみたいなというだけでも、うん、興味があれば参加希望の表明をしていただけるといいかなと思っております。
はい、
はい、
ね、メンバー私たちの仲間がこれで増えるといいですね。
そうですね、
うん、
ということで応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。
で、いくつかね、
はい、
最近こうあちこち行った話題とかをお話ししようかと思ったんですが、
はい、
そんなに時間もないのでポッドキャストで、
はい、
まあ、理科系っていう言い方変だな、科学系、
うん、
みたいなポッドキャストで最近宇宙クラスター忘年会っていう宇宙好きな人が集まる忘年会で、うん、スペースニュースダイジェストの、方々とお会いしまして、
時々話題に出てくる、はい、ポッドキャスト番組ですよね。
そうです、そうです、
はい、
もう一つ科学系のポッドキャスト番組で、はい、日本国内では、まあ、1、2を争う、ボイニッチの科学書というのがありまして、
はい、
そちらの、おびおさんという方が、
はい、
サイエンスアゴラっていうイベントに出展されてて、
はい、
そちらでも、まあ、半分公開収録みたいなことやられてたんですけど、
うん、
そこを見てご挨拶して、
うん、
で、その後、ちょっと違うイベントで、科学系 T シャツっていうのをお買い上げいただいたりというので、ちょっとだけね、
うん、
ちっちゃい交流をしてきました。
あら、いいですね。
ポッドキャストイベントでは全然ないので、本当に今、ご挨拶と、うん、世間話みたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
そんなこともやっております。
なるほど。いろんなところに顔出して、いろんなところにお友達が増えた感じですね。
そうですね。
うん、
宇宙クラスター忘年会っていうのでは、
うん、
この冬、公開される宇宙関係の映画の話とかも、出まして、
ガガーンってやつ、
ガガーリンっていうガガーリンさんの話と、はい、インターステラーっていう、
は
い、なんだろう、太陽系外に行ったりするような感じのお話ので、戻ってくるんじゃないかっていう予告編な感じの、
お
ー、はい、映画とかの話もしてですね、
うんうんうん、
そんな交流をしてまいりました。
はい
はい。で、今日お話しするのはですね、
はい、
毒と薬というのをちょっと話してみようかなと思っていて、
毒と
毒と薬、
毒、
そうそうそう、
ポイズン、
そうです、そうです。
お、媚薬
は薬かな。
あら、う
ん、なんかね、身近でというか、私は毎日お薬を飲まなきゃいけないような感じなので、
はい、
私にとってはすごく日常なものなんですけど、
うんうんうんうん、
そんなものってどんな風に体の中に、まあ、入ってとか、私の場合は飲んでるんですけどね、
うんうんうん、
どんな風に効くのかみたいなことの本当に基本的なところだけちょっとお話してみようかななんて思っております。
はい、よろしくお願いします。
というわけで香里さん、
はい、
さっき注射をして、
はい、
調子が良くなったって話してましたけど、
うん、痛かったです。
それプスッて刺すと痛いよね。
すごい痛かったです。
まあ、治ったんだから仕方がないというか、
でも痛かったです。
まずは、
はい、
毒の話先にしていい？
はい、毒特の話ですね。
毒って、
うん、
何かっていうと、
うん、
まあまあ体を不調にする何かだよね。
そうですね、体に良くないものの総称っていう感じですけどね。
そうなんですよ。だから、うん、まあ、大体こう体の中に入ると、
うん、
調子が悪くなるものがまあ毒なんですけど、
うん、
と人間の体ってね、
はい、
すごくバランスよく作られていて、いろんなものがこう協業してみんなでこう助け合って、生きながらえているわけですよ、
うん、
こっちの機関はこんな仕事をして、ここではこんなことをやってっていうのが、うん、まあ、綿密というほどでもないんですけども、
うん、
それぞれの役割があって、それがちゃんと動くことで、うん、まあ、生きていけるわけなんですけど、
はい、
例えばね、こう手を動かす、さっきこうバネ指の話してましたけど、
はい、
指を動かすのでも、
うん、
動かすよっていうのを脳から、
うん、
筋肉まで伝える神経があって、
うん、
そこで筋肉が動いて、筋肉が動くにはそこに酸素を供給しなきゃいけなくて、
うん、
その酸素は肺から供給されて、
うん、
で心臓が動いて酸素が運ばれてみたいなことがこういろいろ連携してやられているわけ。
指動かすのも大変なんですね。
そうそう、
うん、
でね、
はい、
うまくぐるぐる回っているもののどっかが、
はい、
例えば一つでもうまくいかなくなると、まあ、体調を崩したりするんですけど、
はい、
で時によっては心臓が止まってしまったりとか、
わお、
まあ、そんなことがあって、
うん、
まあ、外から何かが入ってきて、
うん、
調子が悪くなると、まあ、大体その毒という言い方をします。
はい、う
ん、でね、
うん、
まあ、いろんな毒があるんですけど、
はい、
さっき言った酸素を体中に運ばなきゃいけないときに、
はい、
人間って赤血球っていうのが血の中に入っていて、
赤い血のもとですね。
そうそう、それに酸素が結びつくと赤くなって、
はい、
酸素が離れると赤みが少なくなると、
うん、
だから心臓というか肺から出た血は体に隅々まで行くときには赤いんだけど、
うん、
酸素が使われちゃって戻ってくるときにはあまり赤くない血が戻ってくると。
もう静脈に流れてる血ですね。
そうそうそう。
うんうんうんうん、
この前窒素の話もしたんですけど、
窒息する元と勘違いされてた気体ですね。
そう、
うん、
よく一酸化炭素中毒っていう言い方をするじゃないですか。
燃焼、不完全燃焼の時とかでしたっけ。
そうです、
うん、
木を燃やしたりして木の中の炭素と酸素が結びつくんだけど、
うん、
酸素が少ないと、
うん、
酸素が2個炭素に結びつくと安定なんだけど、酸素が1個だけしか結びつかない状態の一酸化炭素っていう物質ができるんですけど、
はい、
うん、これをこう肺に吸い込むと、
うん、
赤血球、さっき言った酸素を運ぶやつに強く結びつくのね、
うん、酸素以上に強く結びついちゃうんですか。
なので赤血球に一酸化炭素が結びつくと、その後酸素が割って入れなくなっちゃう。
うん、もう手つないじゃってるから空いてる手ないよって言われちゃうんですね。
そうで、普段は酸素が結びついて、うん、細胞に行ったら酸素をほいって渡せるようになってるのね。
はい、
だからまあまあ軽く結びついてる。
うん、
一酸化炭素は厳重に結びついてしまうので、一酸化炭素がある程度の濃さになると、
うん、
人間は息はしてるんだけど、
うん、
酸素を体中に運べなくなっちゃうんで、
うん、
そうすると、細胞が働かなくなってまあ、死んでしまうと、うん、
窒息してるんですね、息してるけど。
そうそうそうそう。
じゃあそこの場合、一酸化炭素が毒っていうことですか。
そうなんです。
なんか毒っていうとね、なんか壺みたいな形をしたガラスの瓶に入っててドロッとしたピンク色のなんか粘稠性の物体って感じですけど、
魔女がこう思ってるんですよね。
そうそうそうそうそうそう、一酸化炭素っていうのは気体ですよね。
気体、気体、目に見えない。
これもまあ一種の毒、うん、はい。
さっき試験管に入ってたりとかね、
うん、
そういう話をしてましたけど、
はい、
そういうような、なんだろうな、どっちかっていうと液体だったり、
うん、
なんとなくこう目に見える物質、
うん、
みたいなものだと、
うん、
フグの毒とかサソリとか あと、
うん、
ヘビとか、
うん、
っていうのもなんか毒な感じするじゃないですか。
おお、なんか結構有名な毒ですね。
うん、でそういうのでも、うん、いろんなねタイプがあって、
はい、
さっき言ったこう神経で体上をコントロールするんだけど、うん、それが止まってしまうような、
うん、
神経って、うん、細胞から細胞に神経細胞っていう中に電気が起きて、はい、それが伝わって、
はい、
それの、なんだろうな、神経細胞と神経細胞の間はちょっと隙間が空いていて、そこにある物質がこう染み出て、それが向こうに伝わると神経で刺激が来たよっていうのが伝わるんですけど、
うん、
例えばその電気が起こりにくい、また電気が起こらなくしちゃうと神経が伝わっていかないし、さっき言った、細胞から細胞の間にこう物質が伝わる、
うん、
アセチルコリンみたいな名前の物質がこう染み出て次に伝わったりするんですけど、
うんうん、
そこが、邪魔をしてそれが伝わらなくしちゃうとか、
うんうん、
そういうのがあって、
うん、
そういうものが体の中に入ると、
うん、
神経が止まってしまう。
あ、物理的に神経がプツって切れてるわけではなくって、
うん、
それがその外から入ってきたりした物質によって電気が流れなくなったり、電線と電線の間のをブロックしちゃう、
うん、例えば
ことがある、
ね、そう流れなくなると、
うん、
麻痺しちゃう、動かない
。
で心臓の近くの細胞にそれが起これば心臓が止まっちゃう、うん、
大変ですね。
で さっきのアセチルコリンみたいなのを、
はい、
は、情報が来たよって言って、
うん、
それをお片付けしてくれるんですけど普段は。
あ、そうか、出しっぱなしにしてたらいつまで経ってもずっと信号が出てることになっちゃうから、一回信号が来たよって言って出たらもう信号出終わったよって言って片付けてくれるのもあるんですね、
うん、逆に、
うん、
その分解をさせないようにしちゃうと刺激がずっと続いて、
おうおうおう、
例えば筋肉が痙攣するとか、
あ、ビクビクビクビクしちゃうやつですね。
そうとかっていうのになったりする毒もあったり、いろんなタイプがあって、
うん、
そんなのを総称して、まあ、毒っていう言い方をしてるんですけど、
うんうん、
これはね体の中の、
うん、
どっかにその毒が、行ってそこの部分が調子悪くなる、またはさっきの一酸化炭素で言うと吸い込んで肺から血の中にね溶けていくと、
うん、
それが毒として作用するというようなのがあります。
はい。
で、他にもね、いろんな毒があって、
うん、
すぐに死んじゃうわけじゃないんだけど、
はい。
工場排水が多いところで、川の工場の排水。で、オスの魚がメス化しちゃうみたいなのって聞いたことある。それって何でかっていうと、ホルモンじゃないんだけど、それに似たような物質が魚の体の中に入って、
うん、
オスのはずなんだけど、
うん、
ホルモンみたいなものがたくさん入ったのと同じようになってメス化してしまうとか、うん、
へー、そうか、それは魚にとってはまあ一種の毒みたいなもの。
そうですね。あとはこうどんどんどんどん体の中に溜まっていくと悪影響があるようなもので、すぐに効くんではなくて溜まっていく、また時間をかけて変化していくようなものもあったりします。
なんか昔でもないか、今でも苦しんでる人いるのかな、公害とかであった、うんうん、なん
だっけ、 PCB とか、あ、そうそうそう、そういうのとかもあった
り、生田病とか、
なので、
はい、
まあ、人間が作り出したような物質が悪影響を与えているのもあれば、
うんうん、
あとは自然の中で、自分の植物とかね、動物が自分の身を守るためとか、はい、そういう時に使っていたものが、なんかのきっかけで体の中に入って毒になるっていうこともあったりします。
いろんなものが毒になりうるわけですね。
そうですね。
はい。
なので、
うん、
この後薬の話するんですけど、
はい、
役に立っちゃうと毒じゃない。
ん？役に？え？
外から入ってきて役に立てば毒じゃなくて、はい、薬で、
うん、
調子が悪くなれば毒なわけですよ。
あ、そっか、入ってきて結果として調子が悪くなるからそれは毒なのであって、
うん、
え、じゃあ同じものでも毒になったりする時もあれば薬になったりする時もあるってことですか？
一番わかりやすい例は副作用っていうのが薬でありますよね、は
い、ありますね、よくね、うん、
そう、それは薬のはずなんだけど、うん、体の他の部分には毒だったりする。
あ、そっかそっかそっか、一応そのいいものとして飲んでるんだけどそれ以外のところには悪さをしちゃう可能性もあるんですね。それは
あとは、うん、人間の体は、まあ、はい、そうなんだけど、
はい、
外から変なものが来ると、
うん、
それをこう寄せ付けないようにするとか、
うん、
それに対して防御反応が出るじゃないですか、
うんうんうん、
それがよく言うのはアレルギーって言って、
おー、
ブツブツができたりね、防御反
応、くしゃみが止まんなくなるんですよ。
そうそう、防御反応がすごく出ちゃうのもあったりするんですけど、うん、そういうのも、うん、なんだろうな、もともと薬なんだけどアレルギーとして、うん、迎え入れられるとやっぱ毒の一種として考えてもおかしくないよね。
ああ、そ、まあアレルギーって言っちゃうとなんか毒とは違う感じはするけど、まあ、体に悪影響を与えてるっていう意味では一種の毒なのか。
で、
はい、
まあ、薬の方の話にすると、
うん、
薬は皆さんお分かりの通り、なんか調子悪い時に、
はい、
そこに何かしらの物質を届けると、
はい、
その症状が良くなるとか、うん、治るとか軽くなるとかっていうのが、まあ、お薬ですよね、
うん、さっきとは逆で体に入って調子が良くなるものっていう感じですね、
うん、
はい、
で、なんとなく飲み薬を想像されるかもしれないですけど、はい、
うん、
塗り薬とかね、貼り薬みたいな体の外にこう塗ったり貼ったりするタイプもあって、
は
い、それをまあ分かりやすく言うと何かしらの成分が皮膚から吸収されて、うん、または皮膚に、出ている怪我の患部に直接作用して、
はい、
そこから、傷を治していったりとか、
うんうん、
あとこれを薬って言っていいかどうかわかんないですけど、ニコチンパッチっていうのがあって、
あ、タバコ禁煙したい人に貼るやつですね。
そうなんですよ、
うん、
タバコを吸ってる人はニコチンの濃度が減ってくると欲しくなっちゃうっていう、うん、まあ、中毒性というか 体質になっちゃってるんで、うんうん、
禁断症状ですね。そう、はい、
でタバコを吸うっていう行為がニコチンを増やすっていうのにつながってるから、みんなタバコを吸いたくなっちゃうんで、
うん、
それをなんとかするためにニコチンを補給してあげればいい、タバコを吸わずに、っていう体験を繰り返すことでタバコを吸わなくてもいいようにするっていうのがあって、
うん、
そのニコチンを体の中に、血の中にニコチンが増えればいいんで、
うん、
ガムになってたり、
うん、
あとはパッチって言って、
うん、
なんていうの、シールみたいなやつを貼ると、
うん、
皮膚から吸収されるみたいなものがあったりしますよね。
まあ、なんだろう、ニコチンは、まあ、毒っちゃ毒だけど治療って意味では薬なのか、なんか難しいですね。
難しいんです。なので、うん、毒と薬の区別、うん、なかなか難しくて、
うん、
最終的にどんだけ役に立つかとどんだけ副作用があるかみたいなところのことで決めなきゃいけなくて、でお薬っていうのは、
うん、
さっきも言った通り特定の場所の特定の、まあ、細胞とか特定の部位にいい感じの分だけ届けるっていうのができるのが一番いいわけね。
他のところにはあまり影響なくてっていうのが一番良さそうですね、う
ん、他でいらないんだったら、
うん、そうですね、
っていうのをいろんな方法でやって怪我をしたところに栄養というか何かしら届けたいんだったら、はい、
う
ん、そこにペタって貼るのがいい。
そうですね、直接が一番効果高そうですね。
そうそう、で飲み薬っていうのがあって、
はい、
これは体中にこう薬の成分をなるべくこうたくさん広げるのが目的なんだけど、
はい、
口の中に入れた飲み薬は、うん、まあ、ほとんどの場合は、
うん、
体が消化されて、
うん、
小腸から栄養と一緒に吸収されて、
うん、
成分がね、
うん、
で体中に回っていくんだけど、
はい、
昔やったかな、小腸から栄養ってね、小腸から血の中に溶けていくんだけど、
はい、
最初に肝臓に行くんだよね。
それはお薬に限らず？
そうそう、ほとんどのものは肝臓を通って、
うん、
そこで毒だったら解毒しちゃうぞって言って。
え、じゃあ一個関所があるってことですか？
そんな感じで、
うん、
関所って言っても止めるだけじゃなくて、
うん、
ね、本当の関所だったらお前は箱根の山を越えちゃいかんと、江戸に帰りなさいって言えばいいんだけど、
うんうん、
体に入ってきちゃったものは帰りなさいって言っても帰ってくれないから。
あ、そうですね。もう一回体の中に吸収されてますもんね。
そうなので、そこで分解したりとか、解毒作用っていうか、解毒をするっていうのを肝臓くんがやってくれて、まあまあ、アルコールとか飲むと肝臓が一生懸命働くわけですよ。
あ、だから飲みすぎると肝臓が悪くなるんですね。アルコールとか飲みすぎちゃうと。
肝臓に負担がかかるんですけど、
うんうんうんうん、
ほら、アルコールは毒なのかみたいな話になってくるわけですよ。
よ、で、いい気分になるから。
まあね、先ほど薬の腸っていう話もあって。
でね、そうですよ。うん、適量であれば。うん、
そうで、うん、薬によっては、
はい、
肝臓でどんだけこう減っちゃうか、うん、みたいなものをうまくコントロールして、量を考えなきゃいけない。
あ、入れたものがすべて、届くんじゃなくて、やっぱそこある程度肝臓で振り分けられちゃうんですね
っていうのと、今度その先に、う
ん、はい、
細胞というか血の中を巡って細胞に届くんですけど、
はい、
そこでその、効くための物質が、
うん、
すぐに使われちゃうとか、
うん、
分解されちゃうとか、
うん、
今度は腎臓でおしっこの中に溶けて出てっちゃうとか、
うん、
そういうのがあるタイプの物質と、
うん、
体の中に残りやすいものがあって、
うん、
例えば残りやすいものは、
うん、
1日1回飲めばいいとかね。
で、
すぐ消えちゃうものは朝昼晩飲んでくださいとか。
ほうほうほうほう。
あとは、本当は朝昼晩飲まないと消えちゃうんだけど、
うん、
薬が小腸から吸収されるときに、
うん、
ゆっくり吸収されるように工夫をして、例えばだんだん溶けるものと一緒に混ぜるとかね。
あ、いっぺんにドーンと吸収されるんじゃなくって、
そう、
ちょっとずつ吸収されるように
して、ある程度の血の中にこう有効な成分が長めに薄くなるようにした工夫があったりとか、うん、まあ、そんな感じで体が回っていって、細胞に届いて、
うんうん、
っていうのが、まあ、お薬の仕組みなんだね。
へー、なんかとりあえず、なんかね、1日1回とか1日3回ってやつ、その風に飲んでますけど、実はそれになんかすごく大切、なんていうのかな、回数、1日飲む回数にも
意味があるんですよ。
実はそうなんですね。
だから朝1日分ボンって飲めばいいんじゃなくて、
ねえ、めんどくさいと思う。1日3回もやるんだったら1回の方がいいと思うけど、意味があって3回飲むんですね。
そうですね。特にね、
はい、
カプセルとか錠剤とかっていうものでは、
うん、
どこで溶けてどこで吸収されるかっていうのをコントロールしてるものは結構多くて、なるべく早めに吸収される方がいいのは、水に溶かしてあるやつとか粉になってるやつはなるべく早くたくさん吸収されるようにっていう工夫がされてるものが多いですね。
そっかそっか。や、なんかに包んでやるってことはわざと包んでやるんですね。
さて、
はいはい、
一番早く届けるにはどうすればいいか。
え、注射。
そうそうそう。注射のいいところは二つあって。
はい。
一つは、さっき言った肝臓を経由せずに、
うん。
すぐに届く。
うん、そうですね。
うん。だって、現場がすぐそこだから。
うん、痛かったです。
で、もう一つは、現場に近いところに届けられる。
うん。うん。
っていうのも大事。
そうですね。うん、直接痛いところに刺しました。
そう。
うん。
そんなような感じで、さっき言った、ちょっと外科的って言ったらいいんですけど、炎症があるとか、そういうところに注射でとか、湿布でみたいなものがある一方で、う
ん、はい、
肝臓を経由すると、
うん、
体の中に届かないタイプも、注射で入れなきゃいけない。
ああ、肝臓でも毒と認定されちゃうものは、
そう、
分解除されちゃうから、
排除されるのはダ
メで、ああ、そっかそっか。
よく予防接種とかするときにも注射ですよね。
そうですね。
あれ薬だったら楽だなって思う人もいると思うんですよ。
うん、楽です楽です。
でもあれは、直接体の中に適量入れるっていうのがあって、うん、中絶しなきゃいけない。
痛いですね。
あとね、
はい、
座薬って言って子供向けの熱を冷ますっていうか熱を下げるための薬とかが座薬って言ってお尻から入れるタイプのものも結構あるんですけど、
あ、そうですね、子供用のは、うん、座薬いっぱいあるような印象があります、
うん、特に熱を冷ますみたいなやつとか熱を下げるやつは座薬が多いんだけど、
はい、
これも、大腸の、
うん、
腸壁、腸の壁から、
うん、
その薬が吸収されて、
うん、
そこは肝臓を経由しないのね。
へえ、あれ、大腸っていうのは小腸の後でしたっけ？
小腸の後、主に水分を吸収されるっていうのがあるんだけど、
うん
うん、この水分に混ぜて、
はい、
吸収されると1回分というか、うん、肝臓ってその小腸から来た血だけじゃなくて体の中に回ってるものも、その石所として働くんで、
はい、
座薬みたいなものは肝臓に一遍は、通らずに全身に回ることができるんで早めに効くんだよね。
あ、赤小を通らないですね。
はい、
そんな裏道があるんですか。
うん、あと私の母が使っている薬は、
はい、
舌下薬、
ベ
ロの下、
下、あ、下の下
そうに入れて溶かすっていうのもあって、それはそこから口の中の血管粘膜から、薬を吸収して体に回すっていうのがあって、これもすぐに効くっていうのと、肝臓通らないっていうのがあって、
へー、ニ
トログリセリンって言って心臓発作の
起こす、ダイナマイトですよね。
ちょっとダイナマイトの原料となってたんですけど、
うん、
っていうのとかもあって、
はい、
いろんな薬がね、
うん、
その働かなきゃいけないところにどうやって届くかっていうのを意識したり、
うん、
あとはゆっくり溶けたり、
うん、
すぐに効いたり、
うん、
とかっていうのもこう調整がされていたり、
うん、
あとは注射をするときには、あ、これは薬を早く届けなきゃいけないから仕方がないんだって思ったり、
うん、
痛いけど、
うん、頑張る
っていうのがあったりするので、
うん、
そんな感じの、まあ、毒はなるべく入れたくない、
うん、
薬は必要なところに必要な分量だけ届けたい、
うん、
っていうような工夫がいろいろされていて、
うん、
その肝臓が頑張ってたり、
うん、
腎臓がこんなものいらないから出しちゃえって言って出しちゃったり、
うんうん、
あとは、消費されて細胞で消費されてなくなっていったり、一方でだんだんだんだん勝手にね壊れていってしまう物質だったりっていうのが、うん、いろんなバランスで組み合わされていて、
うん、
その血の中で濃くなったり薄くなったりする物質の関係と体の調子がこう行ったり来たりをして病気が治っていったり、うん、薬が効いていったりするってことになってるんですよね。
へー、なんかね、普通にごっくんって飲んでるだけだったんですけど、実はいろんなことが考えられてるんですね。
あ、そうそう、リレンザだっけな、インフルエンザの時に飲む薬というか、
うん、
でこう霧状にしたものを口で吸い込むっていうタイプのものがあるんですね。
よく喘息の薬とかもシュっていうのありますよね。
うん、それは喉の粘膜とかに直接薬を届けたいんで、
うん、
飲んで血の中を回して届けるんじゃなくて、
うんうんうんうん、
喉の粘膜になるべく濃いめのやつを早く届けるっていうのがあって、
うん、
霧状にしたものを口から吸い込むっていうので届けるとかもあったりしますね。
へー、そうか、そこ、インフルエンザもそうか、そこら辺だし、喘息とかも喉とかそこら辺の病気ですもんね。
そうですね、そのあたりの細胞がこうウイルスと戦っているので、
うんうんうんうん、
特にインフルエンザの時にはね、
うん、
でそこにそのお薬の成分を素早く適量届けるっていう工夫がいくつもされていますという感じですかね。
あ、なんか本当にいろんな種類の薬がありますけど、
うん、
すごいですね、薬って。
そうそうそう。なので、
うん、
病院に行って出された薬は適量を正しい時間にちゃんと飲みましょう。う
食感っていうのは食事の間じゃないんですよね。
食事しながらではなくて
食事と食事の間、
はい、
と難しいな
胃袋にそんなに物が入ってない時に飲みましょう。
なんかそこら辺もちょっと難しいけど、正しく飲まないとやっぱそういう風にきちんと適量が届きにくくなっちゃうんですね。
そうですね。一方で私が今、毎日飲んでる薬は、
はい、
飲み忘れたら次の時に、清算するというか、
うん、
2回分飲んでも大丈夫だからって言われてる薬もあったりもします。
おお、一応、バラバラに飲んだ方がいいけど、うん、でも忘れたら飛ばすよりかは飲んだ方がいいんですね。
その辺はね、薬によって違うようなので、
じゃあちゃんと先生に、確認をしてっていう方が良さそうですね、
はい、多くの先生は正しく飲むと思って、薬を出しているんですけど、
うん、
飲み忘れた時に飛ばしちゃう方がいいのか、追加で飲んじゃう方がいいのかっていうのは確認をしなければいけないし、
うん、
あとは調子が良くなってきてやめてもいい薬と最後まで全部飲まなきゃいけない薬があるので、うん、その辺も確認するのがいいと思います。
そうか、勝手にやめるのもいけないこともあるんですね、薬によっては。
そうですね、特に、タミフル、
本当インフルエンザ
の薬
ですよね、うん、
みたいなやつは、
うん、
症状を抑えておくっていうのが先に効き始めちゃうんですけど、
うん、
その時にはまだインフルエンザの、
うん、
インフルエンザのウイルスが入った細胞と、
うん、
タミフルの成分が戦っている途中なんですよ。で、
うん、
それを全滅させるまで飲んどかないと、症状が良くなった後もまだまだ戦いがあるので、最後まで飲みましょうっていう風なものの代表かな。
じゃあ本当にね、あと言われた通りに飲むようにしましょうっていうのと、分からなければ先生か、あと薬剤師さんかな。
そうですね、薬が出た時に、ね、最近はね、薬が、先生が直接出すんじゃなくて別の調剤薬局でもらうことが多いんで、
うんうんうんうん、
そこでも飲み方を聞いたり、
うん、
薬の飲み合わせをね確認したりするのが大事じゃないかと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
そっか、あとはお薬の飲み合わせっていう問題もあるから、
うん、
やっぱりお薬手帳みたいなものは持ってた方が良さそうですね。
そうですね、まあそんなにね、うん、皆さん、いつも飲んでる薬があるわけではないと思うんですけれども、
うんうん、
何を飲んでますかって聞かれたりもするので、医者に言うとね、
うんうん、
その辺が忘れないようにメモだったり、うん、今お薬手帳っていう、
うん、
シールを貼っとけるんですよね。
うん、そうですね、なんか、はい、病院とか薬局で処方された薬の名前が書かれたシールもらえますもんね。
そうそう、そんなのでうまく管理していくといいんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、うん、ということで今日は毒と薬の話をしてみました。
うん、なんかすごく体にジュッキュンジュッキュンくる感じでしたね。
うん、なので薬を飲む時にはなんとなくこう意識して
はい、
体の中に回っているなみたいなことを考えながら、
うん、
服用していただけるといいかと思います。
はい、
はい、ということで、香織さん、お知らせの方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。またメンバー募集も合わせてしておりますので、
はい、ウェブサイト
もしくはメールアドレスでお問い合わせください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローをよろしくお願いします。また YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということでですね、
はい、
あと10回で第100回ですね。
お、なんてこったい、記念すべき、
まあ、そうそうそう、といってもまあ年明けになっちゃうと思うんですけどね。
うん、
はい、100回に何ができそうかなんていうのを相談しつつ、
そうですね、
はい、
なんかいいアイディアがあったら教えてほしいですね
いいアイディアね、
うん、
そうですね、もし何か、面白そうなことがあったら、
ね、こういうのやってほしいとかあったらね、
はい、
リクエストしてみてください。
ということで、
はい、
そんなエリカの時間 B 第90回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。